マタイによる福音書ですね、25章を開いてください。マタイの25章です。で、午後に、一節ずつですね見ていきますけれども、今朝は14節に注目します。ごめんなさいね、はい、14節です。よろしいですか。天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようですと。天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。今イエス様は弟子たちの質問に答えられて、ご自分が戻って来られる時のことについて話しておられます。世の終わりについて語られて、そして人の子の来るのはいつか、このどの時かどの日かは誰も知らないということをお語りになりました。それで、だから目を覚ましていなさい、そして用意していなさいと言われました。で、そこでですね、イエス様がこのご自身が戻られるということについて何をされるかを具体的にお語りになっていくんですね。戻られてですね、そして何をされるのか、報いを与えるということです。地上でこれまで行ってきたことに対する報いを与える時なんだということなんですね。主人としもべの例えが、それを表しているんですね。しもべが主人から報いを受けると、これもあまりにも当たり前の、私たちがよく分かっている内容ですよね。仕事をしたら給料がもらえますですね。勉強したらいい点がもらえますですね。で、ここの例えでは、この25章の14節以降の例えでは、主人が預ける財産でいかに運用するか、資金運用です。これを説明しています。5タラント預かったって言うんですね。あと2タラント預かった人もいて、あと1タラント預かったっていう人もいます。で、タラントっていうと私たちはなかなか想像できない、なかなかどころか全然想像できないんですけれども、6000デナリが1タラントで、1デナリが1日の労賃になります。ですから1タラントで6000日分の労賃ですから、相当のお金ですね。で、つまりこれは資金運用なんですけれども、でこれを、この行っていくことによって、主人が遠い旅からこう戻ってきたときに、それを増やしているですね。そのことに従って、この褒美を与えるわけなんですね。5タラント儲けたものは5タラントも、5タラント受けた、預かったものは5タラント儲け、2タラント預かったものは2タラント儲けました。けれども1タラント預かったものは、なんとそれを血の中に、土の中に隠してしまっていたということで、彼はしもべとしては役に立たない、追い出されたという、こういう話がこの14節以降に書いてあります。で、この例えから人生というのは、全ての人ですね、人生というのはそれをいかに用いたのか、神のために用いたのかということによって、最低というんですか、生産というか、この判断されるわけですね、最後の日に。で、私たち人間一人一人にとって、人生というのは自分の受けている恩恵、恵みにどのように感謝を持って応答しているかどうかが問われているんです。 全ての人があらゆる面で神からの恩恵を受けていますね。イエス様が言われました。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださいます。とっても単純ですね。どのような人にも恩恵が与えられています。太陽も与えられ、雨も与えられているわけなんです。その恩恵を与えている人を、まあ、日本人の場合だと誰だかよくわからないので、でもその気持ちを表したいから、例えばご飯を食べるときは、まあ、いただきますって言いますよね。まあ、もちろんその出してくれた人に対する感謝の言葉ではありますよね。いただくだからもらうっていうことですけれども、けれどもそこにはもうちょっとランクがありますよね。このご飯が与えられたことに対して感謝をしているという思いをいただくと、まあ、謙遜語で言い表しているわけですけれども、まあ、その誰だかわからない方が、聖書には天と地を作られた神なんですよと教えているわけなんです。で、その作られた方に感謝して栄光に帰すという、栄光をその方にお返しするですね。もうすごい自然なことであります。ですからこれを意図的に拒むということは、自分自身に滅びを招いてしまうんですね。で、これが、まあ、簡単に言うと自分の生命線を断ち切ってしまうようなものなんです。ベルシャサルという王がバビロンにいました。彼が最後の王となりますが、どうやって彼が最後、つまり滅ぼされてしまうか、バビロンが滅ぼされてしまうかというと、まあ、宴会を開いて、そしてエルサレムの神殿から持ってきた金や銀のこの器を使ってバビロンの神々を賛美したっていうんですね。で、そこでダニエルがベルシャサルに対してこう言いました。天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄一木石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした、とこう言ってます。金や銀やこの何ですか、あの青銅とか鉄とかそれでできた神々は賛美したけれども、あなたの息をその手に握りですね、すべての道をご自分のものとされているこの神を褒めたたえなかったと。すごく単純なんですが、やってないことなんですね。何かと言いますと、自分の息でその神をないがしろにして、他の神々を、自分の国の神々ですね、これを賛美していたわけですけども、この息、この天の主、天の神を罵るっていうかね、これをバカにする、この息を作ったのは神ご自身なんですね。とても滑稽なことが人間の社会では起こりますね。例えばこれケースの、こういう、まあ、時事問題になっちゃってね、あの申し訳ないですけれども、まあ、この自衛隊の海外派遣に、ね、反対しているこうあの平和団体がですね、こう船を行ってですね、このアフリカの近く行くんです、ソマリアの近く行くんですよ ね。自衛隊の海外派遣反対してるんですよ。だけどそこ海賊が多いんですよね。で、自衛隊がちゃんと護衛してるんですよ。まあ、すみませんね、これあの時事問題だから、あのなんですかね、あの意見が分かれちゃうのでね、あの私は別にそれを海外派遣賛成とかそういう話をしたいんじゃなくて、あの例えで分かりやすく話すためにですね、とっても今あの分かりやすくなかったですかね。反対はしてるんですけれども、その反対をしている人から守られてるわけです。で、それと似たような感じで、神から息が与えられてる。皆さん今心臓ね、はい、動けって言って動かしてますか？動かしないですよね。でも胸に手を当ててみてください。鼓動が絶えずあるわけなんですね。で、これ誰がやってるのか、 で自然に、まあ、そう言ってもいいかもしれませんが、しかしやっているものがあるから、動かしているものがあるから動いている。でこれを聖書では私が行っている、天と地を作られて人に命を与えた神が行っていると言っているわけなんです。でそれに応答しないという愚かさをパウロが次のように言っています。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形として変えてしまいましたと。このようにね、神を神とせず感謝をしないで、そして他のものに変えてしまい、でこの後にあらゆる不義を貪るようになっているって書いてあるんですね。このように神様はまずこの源である私のところに立ち返りなさいと言ってるんですね。黙示録の14章で永遠の福音といって、まあ、天使が宣言してるんですけれども、こう言ってます。神を恐れよ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからだ。天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよと、こう言ってるわけです。たった今私たちはこれを行っているんですね。天と地と海とその中にあるもの全てを創造した方を礼拝をする。これが人間の何て言うのかな、あるべき姿、もう人間が息をするようにもうなすべきことですね。当たり前のことって言ったらいいかな。でこれが全ての人に当てはまる原理です。で今度はこの自分が罪を犯して、その罪をキリストによって十字架によって取り除いていただいたことを信じ、それから、蘇ってくださったことを信じて、イエス様を主として生きていく、これがクリスチャンの定義ですね。そのキリストを信じた者にもこの原理は当てはまります。恵みを、キリストにある恵みを知っているから、その恵みに応答するように一人一人が招かれて呼ばれています、召されています。ロマ書の12章で神の憐れみによって、ね、自分自身を生ける供え物として捧げなさいと言ってるんですね。神の憐れみを知っているから自分の罪とその結果ですね、それで苦しんでいるところを神がそれを和らいでくださった、それを取ってくださった、その憐れみを知っているから自分自身を生ける供え物として捧げなさいってこう言ってるんですね。で続けてこう言ってます。12章の3節で、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいと。信仰の計りに応じて考えなさいと言っています。神の恵みによって信仰によって私たちは救われました。でその信仰が計りがそれぞれあると言ってるわけ、度合いがあるっていうんですね。でこれがすごく何ていうのかな、身近なんです。じゃあ私はどのぐらいの計りなのかなってあんまり深く考えないでくださいですね。あんまり深く考えるとそれはね、信仰じゃないです。私たちの戦いって自意識との戦いですよね。一生懸命こう考えちゃう傾向がありますので、信仰の計りというのはですね、もう行いに現れています。自分が言われるまでもなく行っているっていうか、でイエス様のことについて関連して 行っているところに自分がこのようにして信仰を働かせているっていうものがあるんです。どうですか。例えば私がもう来週教会来ないでくださいと言ったとします。大丈夫かな、赤石さん、どうなのかな、そんなこと言っていいのかな、でもやっぱり行かないとまずいんじゃないのかなって言って来週また顔を合わせますぐらい信仰を働かせてるんです。いやだってやっぱり教会礼拝って神様にしないとまずいんじゃないのかな、えもう赤石さんが多分行かなくていいって言ってからじゃもう行かないじゃなくてやっぱり行くと誰のためにって神の自然に普通ずつと湧いてくるじゃないですか。これが信仰の計りなんですね。でそれぞれ具体的なところを見るとそれぞれがこの色があるんですよ。それぞれがあの度合いがあっていろんな形でそれをこう見えてくるわけなんですよね。でこれが賜物なんですね。賜物と呼ばれます。その能力が与えられてここ、それぞれが神に使える能力と働きが与えられている。だから私たちは常に今自分に与えられているものをこの神の恵みをどのようにして応答して御国のために用いていけばよいのかっていうことはですね常々考えていってほしいんですね。基本的に全てのものが神のものです。自分のもの全てが神のものになりました。でそれが贖いの定義です。ですね。イエス、罪の奴隷であったものサタンに引き渡されていたものがイエス様の身の敷金によって、この買い戻された、贖われた。今はもはや自分自身は自分のものではなくイエス様のものに神のものになっているわけなんです。どのようにしてそれを御国のために用いていけばよいのかということを考える必要があります。でこれが応答の話です。全ての人クリスチャンじゃないに関わらずこの応答しなければいけない話をして、で次にクリスチャンになった人がこの恵みによって賜物が与えられているということを今話しましたよね。で今度はそれに対しての報いがあるという話をします。人間はどこかで報いがあることを知っています。だから他の宗教においても報いということがこう話されていきますよね。どうですか、天国と地獄っていう話があるじゃないですか。ユダヤ教にもあるし、そしてイスラム教にもあるし、で仏教ではこれね、仏教は後であの極楽浄土の話が出てきますけれども、ちょっとそっちの方じゃなくて、もともとの仏教では因果応報があります。原因と結果ね、で今良い行いをしてたらちょっといい人間になれるかもしれないけど、悪い行いしてたら畜生っていう言葉あるじゃないですかね、罵り言葉、あれは獣になっちゃうんですよね、生まれてきたら。で因果応報がある。どの宗教にもあるというのは一体何でかって言ったら、どこかで誰にも見られていなくても自分のしたことに行ったことに対する報いがあると誰に言われてなくても分かってるんですよ。だから、日本語の言葉ではお天道様が見ていますよっていう言葉だよね。自分よりも上の存在がないと、その見ていなくてもこれはやってはいけないという恐れが生まれてこないんですよね。で私たちというか、お天道様が実際に見ているのではなくて、天を作られた、太陽も作られた方が見ておられるんです。でもとてもね、こうね、分かりやすいですよね。どこ行ったってあの太陽があるからっていう感じで、そういう言葉ができてるわけでしょ。でそれでイザヤ書で面白いんですね。神ご自身がこう言ってます。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子供たちは私が育て大きくした。しかし彼らは私に背いた。ですね、今裁判の席なんですね。これの神様が言ってるのは裁判の席で、証人が誰か立ったらだ、ドンドンドン、 証言台に立ったのが天なんですよ。天という証人、証人が立って、そして今度はトントントンと地上という証人が立ったって。だから天も見てたし地上も見てたよって話なんです。あなたが背いてきたっていうのを誰が見ていなくても天と地は証人となって立っていて、そして背いてたっていうことが証明されますよって話なんです。で、この方こそが公平に裁くことができます。全てを知っておられるからです。で、私たちはいつかこの方に、人間全てですね、申し開きをしなければいけないとヘブル書の4章の13節に書いてあります。神の御前にあらわではない被造物はありません。神の目には全てが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのですと。地上、あの裁判所に出頭した、出頭って言わないんで警察か、それは出廷か、裁判所に出廷されたことのある方は手を挙げてください。出廷というか、 ありがとうございます、まあ、あの被告であっても原告であってもどっちでもいいんですけれども、まあ、それは今聞きません。で、私は言ったことがないですけれども、聖書では全員が行くことになってます、神の裁きの御座のところに行くことになる。地上で裁判所に行かなかったとしても死後に行くことになるよということが、または死後かイエス様戻ってくるときですね、あるよということを言っています。で、多くの人がこの神の前に出ていかない理由があるんですね。自分のことは自分で知っているという自負があるからです。自分についてはそんなにやましいことはない、十分に説明責任ができる、申し開きはできると思っている。でもどれだけ公平な正直な判断を、自分に対しての評価をしているかどうかというとまた別問題ですよね。まあ、よく心理学でねこういう話がありますけど、こう、なんですか、こう書いてよ、真ん中に2本ね線引いて4つの部分があるよと。自分で自分のことを知っている、で自分が知らなくて他人が知っている、他人が知らなくて自分が知っている部分、他人も自分も知らない部分とかね、この4つ分けてるんですけど、で私たち見てるのその4分の1の部分しかないよというね話とかありますが、聖書ではそれをね、この他の人がこんな悪いことしててひどいなとかって言っておきながら、ちょっと状況を変えたら自分自身も全く同じことをしているという矛盾、ダブルスタンダード、ダブスターについて話しています。で、自分自身で罪に定めていますよ、裁いてますよと、結局そういうふうに言っていることでこう自分を裁いてるんだよ。でも悔い改めない、あ、自分は間違ってるっていうふうに言わないことについてこう言ってます。ローマの2章の5節、あなたは固くなで悔い改める心がないために神の正しい裁きが現れる御怒りの人の怒りを自分のために蓄えています。こう言ってる、蓄えられているよ、全部ファイルになっているよということなんですね。で、続けてこう言っています。2章の6節から11節までお読みしますが、ちょっと長いですが、神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからですとですね。すごく分かりやすいですよね。で、これパウロは論を進めていくんですけど、結局全ての人が罪を犯しているって話になるんですね。まあ、途中で最後のあがきが書いてあって、今度は神を悪者にしたんですね。そういうふうにこれは間違ってる、これは間違ってるってこう神が言われていることがあって、なことない、そんなこと言う神がお前おかしいんだってねでそんなのもう 本末転倒っていうか論外だという話が書いてあって、そして全ての人が罪に定められるよと、有罪判決を受けるよと。けれどもしかしって書いてます。しかし行いの原理ではなく信仰の原理によって正しいと認められる道がある。それがキリストが正しい方なのに罪人とされて、罪人である私たちがこのキリストが行われたことによって身代わりにイエス様が神からの罰を受けることによって私たちが罪許されて正しいものと認められるという話が書いてあります。でこれを信仰を持って神に近づけば神が罪を許し義と認めてくださるという話が書いてあるんですね。それで信じることによって義と認められたわけですから、それに報いがあるわけなんですが、恵みによって神の子供とさせられて神の国を受け継ぐんですけれども、じゃあその後はその自分のしていることに従って報いというのは関係がないかって言ったらそんなことないです。関係があるんです。でもいわゆる罪に定められるような報いではないんですね。キリスト者が受ける報いというのは罪に定められることではなくて褒美の方なんです。裁くという言葉ってこうなんか罰を与えるような刑罰のようなね、裁判所のようなものに思われるかもしれませんけど、もう一つ審判っていう言葉あるじゃないですか、スポーツ競技で。どうですか、あれ裁きます？まあ、ペナルティやるけどね、そっちじゃないですよね。例えばバレーにしても何でもいいですよ。この何人かも審査員がいて、そして誰が素晴らしいプレーをしたかですね。で金メダル銀メダル銅メダルがあるじゃないですか。それと同じ意味での裁きがあるんです。で自分はこれはよくできたと思っても、実は神様の判断からイエス様の判断からそうじゃないっていうふうになる時もあるし、けれども、私はこれをやったんですか、私やったつもりないですけれども、いやお前はやったんだよ。これ午後の礼拝で学びますけどね、羊とヤギとのこの裁きの中で出てきますけれども、そういう裁きがあるよっていう話なんですね。でイエス様はについてたくさんお話になられました。もう三条の水訓の中で私たちはゆっくりと見ていきました。しばしば間違えられるんですけれども、右の手でしていることが左に知られないようにしなさいとかですね、隠れたところで祈りなさいって言ってるわけですよね。でこれは目的があるんですね。でもしこれを文字通りそのまま言ったら全員違反してます。私なんか違反しまくり、みんなの前で祈ったじゃないですか。ですよね。で良いことってもう見えちゃってるじゃないですか。でここですごくこう文脈がすごく大事で、聖書を読むときは天の父が隠れたところで報いると。だから人の前だとなかなかそれがわからないような中ことだけど、誰も見ていないところで行ったのであれば、それは天の父が見ておられて報いてくださるよって、これがねキリスト者の慰めなんですよ。そしてこれに基づいて動いているか動けている、いないかっていうことがとっても大事で、どうしても人の目が気になってしまうのでそれに従って動くんですけど、これね意外にね日本の中ではこうな気遣いという言葉で使われるので、当たり前にされるんですけどね、これね福音の敵なんですよ。敵なんですよ。だってパリサイ人がそうだったから、人の目に見られるように行ってたから。でもそうじゃなくて隠れたところでもこの天の父が見ておられるんだよという慰めを、愛をいっぱい受けてください。あ、そうそう、あの本にも書いてますからね、愛の本にも、着信するのね、 愛をいっぱい受けてください。それに基づいて私たちが動くときに報いが与えられます。でそれがイエス様が戻ってくるときに与えられると聖書に書いてあるんです。黙示録の22章の12節に、見よ私は来る、それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えて来ると。そして第2コリントの5章の10節に、キリストの御座っていうのがあります。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれの肉体に応じて行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのですと。イエス様が私たちのために戻ってきてくださって、そして私たちを変えてくださいますけど、その時にイエス様が行われるのはこの裁きです。でもその裁きというのは、もう一回言いますけれども、決して罪に定めることではなくて、どんどん天国行きたくないよね。天国行ったら裁かれちゃうんですよ。お前のやったことはこれだとかってね、なんかだからさっきじっくりと説明したんです。違うよって、ね、で私たちが試練を受ける困難の中にいるっていうのはですね、ある意味でイエス様が戻って来られることをその時に受ける裁きっていうかな、その、うん、そうだね、そうだね、裁きをこう前味っていうか、こう前もって整えてくれている、整える助けをしてくれているものなんです。どういうことかというと、第1ペテロの1章の5節から7節をお読みしますね。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時称賛と栄光と誉れをもたらしますと、こう言っています。試練に遭う時にこそですね、自分の信仰がどうなってるかがはっきりとします。自分が何を信じているかどうかが明確になります。その時に目に見えているものに従って動いているとね、順調な時にそれが本当に信仰によるものか信仰でないものかっていうのが見えづらいんですけれども、何か試練が起こる時っていうのは本当に純粋に目に見えてないけど状況は逆のようなんだけど、それでもあなたが言われているからやってみましょうって話になるわけなんです。だから順化されるんですね、はっきりするわけなんです。でそれに従ってイエス様が戻ってこられた時に褒美を与えてくださるので、この試練を受けるということはとってもこのイエス様を身近に感じることができます。試練とか困難とか悲しいこととか起こっている時にイエス様が戻ってこられる時こういう感じなんだなっていうのが分かります。イエス様が身近に感じて、今にでも天の門のところに僕は行けるかなとかね、そういう臨在っていうかなが与えられるんですね。でイエス様はこの戻ってこられて私たちを裁かれるときにその火によって裁くんですけど、余計なものをねわーっとこう清めるんですね。こう書いてます。第一コリントの3章の12節から13節、誰かがこの土台の上、これイエスキリストの上なんですけど、土台の上に金銀宝石木草わらで家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この日がそれぞれの働きはどのようなものかを試すからですと。わかりました。木で作ったらボーっていって燃えちゃってね、土台しか残んないんですよ。銀だったらなんとか持つから、金もなんとか持ちますね。藁なんてもう簡単に燃え尽くされちゃうでしょ、ね、なので私たちはその裁きを受けるんだけど、清めの裁きなんですね。だから試練を受けてると似たような裁きです。残るんです。残ります。その残ったことに従ってよくやったと褒美を与えてくださるわけなんです。 このようにして私たちに求められていることはですね、報いを受けるということにあたってですね、求められていることは一つ目は心の中の計りごと、動機というのを大事にしてください。今言ったこの裁かれるっていう時に藁で作ったり木で作ったりもしてしまうんですね。でそれがさっき言った人に見られるであるとか何か他の動機、うん、で、何かを行ってクリスチャンっぽいことをやってるかもしれないけれども、神が見てそれが価値がないと思ったら火で焼かれて報いは残らないんです。で福音っていうのは何かというと、この心の動きなんですね。こう書いてます。ですね、どこだったっけかな、あ、ローマ書の2章の16節、2章の最後ね、私の福音によれば神の裁きは神がイエス・キリストによって、キリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。隠された事柄を裁かれるって言ってるんです。で第一コリントの4章の5節にもこう書いてます。ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです、とこう言ってます。隠れたことを神が、イエス様が戻られる時に裁いてくださるんですね。キリストの愛、神の愛に駆り立てられて、この方が自分を愛してくださっているんだ、恵みを与えてくださった、憐れんでくださった、良くしてくださった、だから私はあなたにお従いします、イエス様あなたがこう言われてるから、お言葉です、お言葉だから従っていきます、これが残ります、これが残ります。午後に学びますけれども、わずかなことに忠実であったら大きなものを任せるんですね。わずかなことなの、心の動きというのはわずかなものなんです。形ではいろいろ動くことができるかもしれませんが、心がどこにあるかがすごく大事で、でその心が神から来たもので、そのやった良い行いが最後まで残るんですね。で次に大事なのは報いについて、自分に与えられている各自っていう言葉が何度も使われてます。おのおのとか各自とかそれぞれって言ってるんですね。今読んだところもそれぞれの働きは明らかになりますと、それぞれと言っていて、他の誰かではなくて自分自身に与えられた働きなんです。パウロがエペソの長老たちを集めて最後の言葉を話したときにこう言いました。私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いませんと。自分の走るべき道のりって書いてます。第2版だと自分の工程ですね、自分のランニングするですね、このコースがあるじゃないですか。それから外れたらダメなんですよ。でも私たちよく外しちゃうんです。他の人がその人の工程を走っているときに、それを見て比べてしまって、そのようにならなければいけないっていう自分がプレッシャーを自分に課してるんです。でもイエス様はそんなこと命じていないどころか、やっちゃいけないよっていうことです。比べてはいけないんです。自分がどうなのか、イエス様の前で、さっきも戻りましたけども、イエス様にこう言われてることを行っていくことに従って報われるわけだから、それ以外のことで報わるなんかないんです。だけどいろんなことが起こってきます。でもそれも神の御手の中にあるんです。うまくいかないことも神の御手の中にあるんです。なんでそうなってるかは理解できない時もたくさんあります。その時に命じられてることって何ですか？命じられてること、 彼らが十字架につけられる直前、あ、待ってた、イエス様が十字架につけられる直前に彼らにイエス様言われましたよね。神を信じなさい、そして私を信じなさい。信じることですよ。信頼することですよ。あなたがおられます。あなたが、あなたを信じます。これだけなんですよ。これを行っていくかどうかなんですね。で、他の人がどうかということについては、イエス様が裁かれるわけですから、イエス様が評価されるわけですから、まあ、簡単に言うと知ったこっちゃないんですよ。あとで1タラントのしもべが裁かれるところを見ていきますが、もしかしたら1タラントのしもべは2タラントと5タラントを預かった人を羨んでいたかもしれませんね。比べていたかもしれません。で、本当にしなければいけないことをおろそかにしていたんです。で、3つ目ですけども、どの報いについて知らなければいけない3つ目は、もう普通に話しましたけどね、小さなことに忠実だっていうことです。5タラントと2タラントの人、しもべの、この報いが実は同じなんです。同じ21節に、よくやった忠実な、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれとあります。で、これ5タラントに対して言ったんですね。じゃ、2タラントに対しても23節見てください。よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。なんか違ったことありました？ないですね。それぞれに信仰の計りによって与えられたものに対して応答をしたらね、その信仰の度合いが大きい人であっても小さい人であっても、その与えられた信仰賜物に応じて応答したら報いは同じなんですよ。で、私にはできないという言い訳を私たちはよく言ってしまいます。でも信仰が与えられているということは、度合いも与えられていて、もうすでに持っているものなんです。その持っているところから、自分が立っているところは進んでいけばいいし、そうでなければいけないんです。ところが私たちは前のめりをするんです。しばしば前のめりをしてしまいます。どういうことかというと、例えば登山をするときでも、ずっと向こうを向いて歩いたら必ず石につまずいてしまいます。ちょっと前だけを見ることしかできません。そしてなんだろう、あとはスケートをするときにずっと向こうを見ながら走ろうとしたら前のめりをして転んでしまいます。やっぱりバランスを持ってちょっと前だけを見て、そして一歩一歩進んでいくわけなんです。なんですよね。自分の持ち分をはっきりとわきまえていることによって初めて前に進むことができるし、神がさらに多くのものをお任せになってくださるわけなんですね。目に見えることよりも目に見えないことの方が大事です。これをイエス様はわずかなもの、これは小さいものとも訳すことができます。だから、よく言うんですよ。いろいろとこうアドバイスするでしょ。お互いに知恵を尽くして訓戒しなさいって言葉聖書にありますけど、兄弟姉妹でね、こう悩み受けたらね、それで訓戒してください。訓戒って何か注意するっていうか、例えば、ね、私はなかなか、ね、自分の家族の人に伝道できませんって言ったら、祈れるよね。祈れるでしょ。ですね。で、それが実は一番強力なんですよ。ね、で、こう何かできないっていうと全部放棄しちゃうんですね。私たちのこう弱さっていうか人間の姿ですよね。できないと分かると放棄しちゃうんですけど、放棄しなくていいものがたくさんあるんです。できるものがたくさんあるんです。だから金曜日にバイブルカフェ。 祈ってくださいって言いましたね。その時間は来ることはできない、まあ、あの別にあのなんていうかな、みんな来てしまったら私たちも困っちゃうのでね、あの、まあ、来なくてもいいとかって言ったら過激になっちゃうあのあもちろん 大歓迎ですから、あの来てあの欲しいしね。だけどそうじゃなくて、祈り会もそうでしょ。祈るって簡単にできますよね。できますよね。これが実は一番簡単で一番強力なことなんですよ。わずかなものなんです。で、自分がこうなんかすること、このあの体があるわけでしょ。お金もあるし時間もあるわけですよね。でそれを神に用いていただいていくってことはわずかなものでできるんです。でもね、わずかなものってね、一番ね、なんか格好良くないものですね。もう一番大事なものです。例えば電気、私は東電の人に感謝しました。2011年の3月にみんな文句言ってる時に私は感謝してました。計画停電ですよ。計画できてるじゃないですか。ですよね。で、北海道でもこの前停電起こって、北海道電力を文句言ったかもしれませんが、いつもは文句、あの感謝してないですよね。でも金払ってんだから当たり前、それそうそうなんだけど、水道もそうでしょ。このように20年か30年か30年ぐらいここ家建ってるんですよ。崩れないで、自然に崩れないでいるような設計をしてくれてるじゃないですか。このように地道な作業というのは感謝もされないんです。当たり前に思われて踏みつけられるようなぐらいまであります。もっと簡単なのはお父さんお母さん、お母さんだね、お母さん、こうやって僕が大人になれてるのは、赤ちゃんの時に2時間3時間おきに起きてくれたからじゃないですか。父、お父をくれたからじゃないですか。で、自分が熱を出して本人も熱出してるかもしれないのに、ご飯作ってくれたじゃないですか。でもそれがね、いつも忘れられてるんです。いつも忘れてる。だからわずかなものっていうのは覚えられないんで、目立たないんです。感謝されないどころか文句言われる方が多いです。で、わずかなものに忠実だから多くのものを任せようと。で、最後、これも話しました、4つ目、報いについて。信じることです。神は報いてくださることを信じることなんです。ヘブルの11章の6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと。信仰を働かせるんですね。エクササイズって英語がありますね、エクササイズ。で、日本語でエクササイズ、え、日本語になってるね。運動するじゃないですかね、やらなきゃいけない、筋トレじゃないけど、信仰という腕立て伏せやらなきゃダメなんですよ。ちょっとこう、そのように見えない時ですよ、一番大事なのは。報われてるように見えない時、見返りがない時ですね。その時に信仰を腕立て伏せしなきゃいけないんですよ。信じるんです。報いがあるんだってことを信じるんです。1タラントのしもべの問題は神への信頼がなかったんですね。こんな神、ひどい神だって、主人こんなひどい人だってこう思ったんです。誘惑があります、私たち。こんな神信じていけねえよって、不公平に見えるようなことが起こるとき、その時にこそ、神は愛なんだ、愛があるから理解はできないけど何かを行っておられる、訓練をしておられるんだ、というふうに信じる必要があります。そしたら報いがあるよということなんですね。 今日でこの主が来られるというイエス様の教えをね、午後に読み終えるんですけれども、それが報いが来る時なんだよ、で私たちはそのしもべなんだよということですね。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちがあなたからの報いを読むことができたことを感謝いたします。主よ、今あなたの前に出て、そしてこの心が本当にあなたの前で正しくあるかどうかを探ってくださいますように、確かめたいと願っております。探ってくださいますように。それによってこの今まで自分が気にしていたことを捨てて、気にしなければいけないことを身につけて、ここから出ていくときに清められたものとしてあなたの前に仕えていくことができるようにしてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。